秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
皆さんはマラソンとか走ったことある人いますか？走ること、定期的に走る人いますか？僕はたまに歩きます。玄関を出て郵便ポストまで毎日歩くように頑張ってます。なんちゃって。でも歩くとか長いなんか歩くリズム感とか、ね、歩む、まあ、リズム感って言ったらおかしいかな。自分の人生において走ったり定期的に歩くことってすごく役に立ちますよね。なので私たちは自分の人生の中でそのなんか一緒に走る時が走る人がいるとすごく助かりますよね。ベン先生、今は最近やってないですけれど、僕とベン先生がしばらくの間朝早く起きて歩く時がありましたね。朝早く起きて、なんか近所の畑を回り、近所じゃなくて、なんか畑を回って、走った時がありましたね。30分から1時間ぐらいよく歩きました。今は歩いてないですけれど、またやんなきゃいけないなと思いながら言っていますけれど、そのなんか一緒に運動する、一緒に走るとか、一緒に歩く、その、一緒にやると、なんかよくこの会話ありましたね。I don't know if you remember this. なんか勉強で明日朝早く歩こうか、歩きたくないけど、じゃあ歩こう、まあしょうがない、一緒に歩こう、おわかった、じゃあ歩こうって言って朝起きて、なんか朝本当はやりたくないのに朝起きて一緒に歩く時があるのね。でもう今日は歩きたくないなっていう、どっちかがいい時にいやいや大丈夫、一緒に歩こうというあれでね、なんか一緒にそういうことがすると、なんか自分が疲れている時にやりたくない時でもその励ましがある、一緒にやろうっていうそれがありますし、疲れた時にはその支えがある、まあ今日は少しでもいいからちょっとだけ歩こうとかね、その気持ちがあると本当に私たちは日々の人生においてのその、ランニングパートナーとか歩きパートナーとかあるとすごく助かりますよね。面白いことはクリスチャン生活においての歩みも全く同じなんです。一緒に霊的な歩みを共に歩むことができれば、ランニングパートナーというものがあれば、私たちの人生において本当に霊的な成長がすごく進むようになります。なので今日はそのランニングパートナーについて話してみたいと思います。クリスチャン生活において私たちにいろんな人と走れる機会がありますが、果たしてその人はいいランニングパートナーであるのか、それともあまり良くないランニングパートナーであるのかについて今日ちょっと考えてみたいと思います。あなたの人生にいるいろんな人の中でどれがあなたにとってのベストなランニングパートナーであるかを今日考えてみたいと思います。でパウロはこのことを詳しく説明してくれるので今日は一緒に見たいと思います。フィリピの3章を見てみましょう。今まで私たちはフィリピの3章、フィリピずっと見ていますね。ここで3章の最後に、3章の最後に入るところなので一緒に見たいと思います。フィリピの3章の10、今日は17節から4章の1節まで見たいと思います。フィリピの3章の17節から4章の1節、一回全部読んでみたいと思います。そして読んだ後に、一つずつ、聖句を一つずつ取り上げて、この内容を詳しく見たいと思いますので、読んでみましょう。フィリピの3章の17節、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。18節。というのは、私たちはたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながら言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。 彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ですから私の愛したう兄弟たち、私の喜びの冠を、このように主にあって固く立ってください。愛の者たち、愛する者たち、この箇所を見て、私たちの人生、クリスチャンの歩みとしてのランニングパートナーを見ていきたいと思います。最初17節もう一度見ましょうか。フィリピ3章の17節にパウロはこのように言いましたね。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。私たちの人生において、いいランニングパートを探し求めることはものすごく大切です。というのは、自分のクリスチャンの歩みの中で、その歩みを励ましてくれる、もっとよく走るようにと進んでくれる、そして走るのが疲れる時にそれを支えてくれる、そのような霊的なランニングパートナーを探し求めることはものすごく大切ですよね。パウルはここで、あなたのランニングパートナーにもなってあげましょうかということを言っているのですね。兄弟たち、私に習うものとなってください。最初これを見るときに、なんかパウロはなんかえばいそうな感じで言っているようなニュアンスがありますね。私の後に習ってください、私はもうぴったり完璧に走っているからですっていう気持ちが出ちゃいますよね。パウロは言っているのは、私が完璧に走っていることを示しているのではなく、私の走っているパターンを目指してください。パウロご自身がこのように言いましたね。13節を前の箇所読みましょう。3章の13節にこのように言いましたよね。兄弟たち、私は自分がすでに捉えられたことを考えていません。私も完璧には走ってないですが、私が走っているパターンを教えてあげましょう。そのパターンは誰でも走れるようなパターンなので、そのパターンの同じようにあなたたちも走ってみようではありませんかということを示しているんですね。そのパターンは何ですか？ここです。ただ一つのこと、私の走るパターン、私の走り方はこれなんです。すなわち、後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、次、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。先週話しましたよね。パウロの走り方、Eyes on the prize、目標を目指して走る、後ろのことを忘れて前に目を留める、その走り方にパウロは集中しているのです。私はこのように走っていますので、私の走り方を見て、あなたも同じようにできる走り方ですので、ぜひそのように真似をしてください、そのパターンを身につけてくださいというふうにパウロが言っているのですね。しかしパウロは自分だけを指したのではないです。なぜかというと、そのフィリピンの教会家族の中にも、よく走るそのパターンを身につけて走っている人がいたのです。その人をも指し示しているのですね。 Can you go back to verse 17? 17節をもう一度見ましょうか。兄弟たち、私に習うものとなってください。そのパターンの後についていきましょうか。またあなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。ちょっと考えてみましょうか。あなたの身の回りにいる、イエス様の後に走っているクリスチャンを、 に目を留めて、その人と一緒に走ることはものすごく大切です。パウロはわざとフィリピの教会に2人の人を送りました。1人はテモテ、もう1人はエポフラデトという人でしたね。エポフラデトはもともとその教会の1人でした。エポフラデトを送ります、テモテを送ります。彼らの走り方をよく見て、彼らと一緒に走ってくださいということをフォーカスしていましたね。考えてみてください。これすごく大切なことなんです。パウロは私の後について私のパターンで走ることは大切ですが、私は全然違うところと言います。あなたたちと皆さんがフィリピンの街にいるのには、私はローマにいるんです。牢獄されているのです。私のこの後どうなるのかわからないままなので、このパターンを走るのはすごく大切ですけれど、その目を止めるのは周りにいる兄弟姉妹に目を止めましょう。よく走っている人に目を止めて、彼らと一緒に走りましょうではありませんかということなんですね。その教会家族にいた人たちが彼らの日々の生活において、一人一人の教会家族のその強い点とか弱い点がよく分かって、一緒に走りながらどういう走り癖があるかよく分かることがあったのが教会家族の人たちでした。パウロは一人一人の歩み方とか大まかでは分かるかもしれませんけれど、なんか彼に入った情報によってこの人はこういうことで戦ってるんだなっていうのは分かるかもしれませんけれど、日々においてのクリスチャンの歩みの中でどの罪が弱いのか、どのところで霊的な賜物が成長しているのかとかが分かるのは教会家族の中の人たちでした。なのでパウロはあなたたちの身の回りにいるクリスチャンに、よく走っているクリスチャンに目を留めて、その人を探し出してその人と一緒に走ろうではありませんかということなんですね。パウロは全く同じように私たち教会家族にも示しているのですね。私たち教会家族の中で一緒によく走れる人を探し出して、その人と一緒に走ってくださいと言ってるのです。あなたの兄弟姉妹の中で一緒に霊的な走りをしてくれる人、自分の強い点、自分の弱い点、自分の罪の誘惑とか、自分と一緒に時間を過ごせる人とかを探し出して、そしてその一緒にいる時間、イエス様にフォーカスして話し合ったり行動し合ったり働き合ったりする、そのような兄弟姉妹を探して彼らと一緒に歩むことができるそうですね。面白いことは、霊的に成長していなければならないとは限らないんです。同じ方向に向かっているのがすごく大切です。例えば郁弥兄弟と幸男姉妹と僕が、朝、2週間おきぐらいにですね、聖書勉強してますね。面白いです、本当に。最近この数回は郁弥兄弟だけと一緒になっちゃって、幸男姉妹が仕事でちょっと行きづらくなっている中で、郁弥兄弟も一緒に聖書勉強する中で、この前読んだ箇所、これがあれそうだったんだ、僕もなんか、そういえばそうだね、考えたことなかったなっていうところもあるんです。郁弥兄弟はイエス様を信じて、もうどれぐらい、2年、3年、5年、10年、
2年行ってない、
2年まだ行ってない、
2年来たもん
これが僕がびっくりだなと思ったんです。イエス様を信じてまだ2年になってないのに、郁弥兄弟が聖書を見て、僕も見逃したところを郁弥兄弟が指し示すっていうのがすごくない？郁弥兄弟がものすごく霊長しているからですか？いや、普通の霊的な成長だと思います。けど2人、3人で一緒に同じ方向に走っていく、最高です。
私たちの人生の中でクリスチャンとして定期的に集まって聖書に集中してフォーカスして自分の人生にどのようにこの御言葉は当てはまっているのか、自分の生活においてどのように歩むべきか、御言葉を土台にしてどのように歩むべきかというのを定期的に集まって一緒に話し合う、一緒に生活し合うという大切さ、ものすごく貴重なものです。なのでクリスチャンとして私たちはどのようにそれをしているのかということなんですよね。一緒の走り相手、しかしこの中で一緒に走り相手があるから、一緒のあのランニングパートナーがあるからといって全員が一緒に走るべきランニングパートナーであることには限りません。どのように自分にとってぴったりなランニングパートナーが見つかるのか、どのようにこのランニングパートナーを避けた方がいいのかということにちょっとフォーカスをしたいと思います。自分最初に18節を次に見てみましょうか。なぜかというとクリスチャンとして私たちの走り方はイエス様に向いて走っていくべきですよね。たまに教会の中、自分のことをクリスチャンと言いながらクリスチャンの歩みを全然していない人もいます。でそのクリスチャンとしての歩みに全然反する歩みがいれば、あるいはクリスチャンじゃないと言いながら、クリスチャンとして歩んでいない歩み方があれば、その人も気をつけなくて歩むべきですね。私たちの走り方と一緒に走っている人を探し求めるということですね。18節にこういうふうに書いてあります。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。パウロの時にはそのことを多分はっきりとは言ってないですが、おそらく割礼派の人について言ってたかもしれませんね。キリストの十字架に反対する、でもその人には限られていないことは分かります。もしかしたら教会の中で私はクリスチャンだよと言いながら全然違う走り方をしていた人がいたかもしれません。どのように見分けるのでしょうか。どのようにこの人は自分にとってすごく一緒に走るべき人だっていうのが分かって、どのようにこの人は避けた方がいいんじゃないのかっていうことです。パウロはここである何個かの大切なことを示してくださいます。一つこれです。彼らは十字架の敵として歩んでいる。十字架の敵として歩んでいることはどのようなことなんでしょうか。イエス様がせっかく私たちのためにご自分の命を十字架の上で犠牲にして払ってくださったにもかかわらず、イエス様の十字架の犠牲を自分のものとはしないで、自分の勝手な歩み方に歩んでいる、そのような人です。これはクリスチャンではない人です。なぜそれがわかるかというと、19節、その人たちの最後は滅びです。十字架を拒んでイエス様の救い、十字架の上で払ってくださった救いのその犠牲を受け取らないままで走っている人を示しています。彼らの終わり、その最後は悲しいことです。滅びに終わってしまうのです。そこで私たちは聞かなければいけないです。なぜ私は命に向かって走れる機会が与えられているのに、なぜ滅びに向かって走るべきだろうか。なぜ私は滅びから救い出されたのに元に戻ってその方向に走るのであろうかという質問ですよね。パウロが言いました。涙を流してこの人のことを注意しました。私たちも クリスチャンとしての歩み、イエス様に向かって命の道へのその歩みに向かって走っているのであれば、彼らと共に走るのではなく、彼らのために涙を流すべきです。彼らも私が同じ道に走っていたことに気がついて、彼らもイエス様に救われて、イエス様の十字架の犠牲を信仰を持って受け入れて、一緒に走れる機会を、涙を流しながら追い求める、あの探し、あの祈る、その大切さが分かりますよね。イエス様に向かって走らない人のどのような、ことが見れるでしょうか。この人を見て、このランニングパートナーを見て、この人は自分にイエス様に向かって走るのを防げてしまうようなランニングパートナーはどのようなものでしょうか。3つの注意点、パウロが教えてくださいました。1つ目はこれです。彼らは欲望を神とするものです。欲望を追い求める人です。ということはこれです。自分のランニングパートナーを探し求めるときに3つの質問を聞けばいいです。一番最初の質問は、彼らは何に集中しているのか、この人は何に集中しているのか、イエス様に集中して走っているのか、それとも自分の欲望について走っているのでしょうか。自分の欲望ということはどういうことでしょうか。彼らが神様の御心に反対するしたいものや得たいものやなりたいもの、したいもの、得たいもの、なりたいもの。したいものは肉の欲です。自分の肉の欲、このようなこれをしたい、神様の御心ではないのに分かっているけれど、肉の欲の後にしたいものを追い求める。得たいもの、目の欲、見てほしい、何かが欲しがるもの、神様の御心ではないですけれど、それをどうしても追い求める。なりたいもの、暮らし向きの自慢です。自分が神様の御心ではないのに分かっているにもかかわらず、そのようなものになりたい、暮らし向きの自慢。自分の欲に仕えている、神様に反対しているのが分かっていて、それを追い求める。自分の欲が自分の神になって、その欲を使えるために人生を生きている。ここで聞いていいですか。あなたはイエス様の後について走っているのであれば、イエス様が何て言ったか覚えていますか。誰でも私の後をついていくものがあれば、その人は自分を無にして自分の十字架を追って私の後についてきなさいと言いましたよね。自分を無にする、自分の欲望について、それを自分の欲望を拒む、捨てるということですね。自分を捨てるということですよね。どのように自分を捨てて、そして同時に自分の欲望を追い求めることができるのですか。全く逆方向なのです。なので自分のランニングパートナーを探し求める中で、自分の欲望を追い求める人を自分のランニングパートナーすると、真逆の方向に走っちゃうことなのですよね。なので1番目の質問、何に集中しているのか。2つ目の質問は、何について話しているのか。何について話しているのか。恥ずべきものを栄光としている、恥ずべきものを誇りとすると言えばいいかもしれませんね。自分が一生懸命走って追い求めるものをやっと手に入れると嬉しいですよね。クリスチャン生活の歩みもそうです。この霊的な成長の中で、この誘惑について勝ちたいとか、この霊的な行動により良くなりたい、そういう気持ちで一生懸命走り求めて、聖霊様の力によってそれが与えられた時、超嬉しいですよね。あ、ハレルヤ、あ、誰かに伝えたいなという気持ちですよね。この今年聖書を一生懸命読んで、こういう風に成長できたとかさ、ありますよね。 同じように一生懸命走り求めて、その目標に着いた時に、その目標を得た時に、それが自分のトロフィーになりますよね。賞みたいな感じ。私たちはイエス様を向けてその賞を目指して走っていますよね。しかし真逆の方向に走っている人は、自分の欲望について走っていて、そしてその欲望を自分のものに手に入れたことによって、その経験、その機会が自分のトロフィーになってしまうのですね。そして周りの人にそのトロフィーを得たことを話したくなります。そのことについて話すようになります。ということはこれです。クリスチャンでいれば、その人のメインの会話のテーマは何でしょうか。クリスチャンとして歩む中で、何が会話の中に出てくるのでしょうか。イエス様の会話が出ますか。ああ、イエス様ってすごいな、こういうふうに私たちを備えてくれる、ああ、イエス様ってすごいな、ああ、神様だ、ああ、もっとイエス様知りたいな、その会話というものが出てくるでしょうか。出てこなければ、全然出てこなければ、本当にその人と一緒に走るべきでしょうか。クリスチャンとして私たちはイエス様の後について走るのであれば、一緒にそれを目標にして走りたい気持ちでいる人を、私たちはランニングパートナーとすることはすごく大切ではないでしょうか。何に集中しているか、何について話しているのか、そして何のために自分の時間や努力や、才能を、何のためにそのものを貯めているのか。私たちはその興味は何、まあ、興味といってもおかしいかな、何に未来を、どの未来に貯金しているのかと言ってもいいかもしれませんね。このように聖書が書いてあります。地上のことだけを考えるもの、地上のことだけを考えているもの、私たちは自分の時間や自分の才能、自分の努力や自分の与えられているリソース、金銭的なリソースを何かのために貯金をします、貯めます、使います。何かを目標してそれを使います。この地上がメインの貯金フォーカスポイントであれば、つまり永遠のことを考えずに、この世のことに集中していて、そのために時間を使っているのか、才能を使っているのであれば、短い目で見てしまっているようなものではありませんか。私たちの目標は何ですか。イエス様が言いましたよね。この地上で宝を蓄えるのではなく、天に宝を蓄えましょう。天には錆びないし、ダメにならないし、全世界細かいところ忘れる、とにかく、まあ、分かりないね、よく長持ちする宝を蓄えるのが一番ベストではないでしょうか。その宝はどこにあるんですか。天国です。なので私たちは、私たちの永遠の始まりが私たちの宝を蓄える場所であれば、永遠が終わったところにフォーカスをしてしまうところに、この地上でのフォーカスは、永遠が始まるときに地上のものは終わっちゃうんです。なのでせっかく一生懸命宝を蓄えても、天国に行くとそれを一緒に持っていけないんです。先に送るしかできないんです。なので私たちの、なんていうのかな、リタイアメントって言ったらおかしいかな、私たちの天国の永遠の未来が始まったところで、そこで私のフォーカスが始まっているところで、彼らのフォーカスが終わってしまえば、なぜそのような人と一緒に走るのでしょうか。最終的に私たちの国籍はどこにあるのかという質問ですよね。私たちの国籍、どこにいつか行くのか、そしてそれがメインを目標にしてどこに向かって走っているのか、 3章の20節をちょっと見てみましょうか。3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります。私たちの走っている目標はこの地上のものではなく天国なのです。なぜですか？そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。イエス様が来られるのを待ち望んでいてしょうがなく、もうイエス様に向かって走りたいという気持ちが溢れているからです。もし私たちは天国の国民であれば、イエス様は私たちはイエス様に与えられる栄光に向かって走っているのであれば、もしそれがそうであれば、そのように走りましょう。そのように私たちはイエス様に目を留めて走りましょうではありませんか。そしてその同じように走っている人を探し出して、その人と一緒に走ろうではありませんか。ゴールにたどり着いて、ああ一緒にこの人生を走ってよかったね。最終的にゴールにたどり着くところに何が起こるのでしょうか。21節、キリストは、これすごいですよ、これすごくすごいですよ、キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、この力ってすごくないですか。イエス様が戻ってくるときに、本当にイエス様のありのままの姿ですよね。聖書では私たちはいつかイエス様を見る、そのありのままの姿をどのようなものであるか、パワフルです。ものすごくパワフルなお方です。万物をご自分に従わせることさえできる道からです。これはすごいです。すべて存在しているものがイエス様の下に置かれるほどの偉大なパワーです。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、その力で何をするのですか。私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ハレルヤ、楽しみ。今の私たちの朽ちる体、罪で悩んでいる、罪でボロボロにされている、病気を抱わなければいけない、その罪の誘惑と戦わなければいけない、いつもやりたいものをできなく、やってはいけないものをやってしまう、この癒しい体がイエス様が万物に従わせることさえできる、その偉大な力によって、その同じパワーで私たちの体をご自分の姿と同じように変えてくださるのです。わお、すごくない？楽しみ。もしイエス様が本当に戻ってくるのであれば、戻ってきますよね。もし本当にイエス様が戻って私たちをこのように変えてくださるのであれば、私たちはイエス様に向かって走ろうではありませんか。誰かを一緒に連れて、一緒に走ってイエス様に向かって走ろうではありませんか。その走り、特にこれをフォーカスして、どのように何の目的で何を集中して何を考えて走るべきでしょうか。これすごく大切ですよね。日々の生活において、未来がこれだから今日このように走ろう、目標は天国であれば今日こういうふうに走ろうというのはすごく大切ですね。その関連は何でしょうか。ペテロとヨハネ、そしてパウロ、3人ともこの直接な未来を見て今走る、そして今の走り方に何についてフォーカスするべきかを示してくださいます。まず最初は第2ペテロ、ペテロの言った言葉を見てみたいと思います。第2ペテロの3章13節、このように書いてあります。しかし私たちは神様の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。ここが未来ですよね。新しい天と新しい、イエス様が戻ってくると全て新しくする、新しい天と新しい地、その未来を見てどうするのでしょうか。ですからそのことを知って ですから愛する者たち、これらのことを待ち望んでいるのなら、シミも傷もないものとして平安のうちに神に乱していただけるように努力しなさい。シミも傷もないもの、清く走るということです。清く走ることです。イエス様に変えられる姿を目指して、自分の人生においてイエス様に目を留めて走ることです。もう一つの箇所を見てみましょうか。ヨハネはこのように言いました。第1ヨハネの3章2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。この前も読みましたね。私たちは今すでに神の子供です。イエイ。やがてどのようになるのか、まだ明らかにはされていません。しかし私たちは、Next、キリストが現れた時に、キリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。未来ですね。キリストをありのままに見るからです。そのことを知って私たちはどのように今生きるべきでしょうか。次の聖句にこのように書いてあります。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。こういうことです。自分の人生において、僕の人生の中でもっともっと聖霊様の力によってキリストの姿に変えられたい。キリストを知ることですよね。キリストを知って、そして知ることによって、今前の箇所覚えてる？パウロがこのことについて話しているときに、キリストを知るのにはたまには苦しみを通らなければいけない、たまにはいろんなことをさ、自分の十字架を追わなければいけない、自分の欲望を捨てることが大切。これ全部成果されるプロセスなんです。自分を清くするプロセスなんです。それをするために、競争みたいに一歩一歩前出して、聖霊様の力に支えながら前を踏み出すということなんですよね。それをするためには、私たちはイエス様に目を留めて一緒に走る。そしてさっきの聖句を見て、前の聖句を見て、でも一人で走らなくてもいいよ。一人でその目標を目指さなくてもいいよ。一緒に走ってくれる探し出して、その人を自分の霊的ランニングパートナーとして一緒に走ったらどうでしょうか。神様って教会というものを用意したのはこの目的ではないでしょうか。教会家族って一緒にイエス様を目指して走るために神様は前もって用意したものではないでしょうか。あなたの教会家族の兄弟姉妹が、あなたが一緒に走れるように神様は用意したものではないでしょうか。神様は私たちのために、覚えてる？霊的な賜物の時に話したと思う。私たち今の秋川バプテスト教会は神様にもう用意されて、そして神様は事前に私たち一人一人この教会家族の中に加えてくださいましたよね。それで私たち一人一人がいろいろな霊的な賜物を通して、励ましの賜物、教える賜物、支える賜物、いろんな賜物があります。そしてその賜物を通して私たちは一人一人支えながら一緒に、最終的に一緒に走り向かっている目標を目指して一緒に走る。それが目標でしたね。パウロも似たようなことを言いました。4章の1節、フィリピの4章の1節ですから、このですからっていうのは今まで私たちが見たことです。3章の内容を全部振り返ってみて、私たちが走る目的を目指して一緒に走ることを考えて、私の愛し慕う兄弟たち、パウロのなんか愛情がすごく示されていますよね。私の愛し慕う兄弟たち、一緒にいたい、 私の喜び、冠をこのように主にあって固く立ってください。愛する者たち、一緒に自分の誘惑に、肉の欲に後をついていかない、目標を、生きる目標を、生きるゴールを、生きるためのゴールをイエス様にする。そして自分の人生を、未来を考えて、この世の未来ではなく、この世が終わってからの命の未来、天国の未来を考えて固く立って一歩一歩前に進もうではありませんか。いいですよね。時間が終わりましたけれど、最後に皆さんに質問聞いていいですか。僕があなたに、あなたの霊的ランニングパートナーいますか、あなたにはそのランニングパートナーいますかと言ったら、誰が思いに浮かびますか。あなたのランニングパートナーは誰いますかという質問について、誰かが出てきますか。あ、今私はこの人と一緒に週2週間3週間の間で時間を過ごして、イエス様のことをフォーカスして歩んでいます。そういう人いますか。もしいなければ、誰かを捕まえて一緒に走ってくれる。霊的の成長レベルはそれほど大切ではないです。大切なのは一緒に走ってるか、どのパターンで走ってるか。イエス様を信じたばかりの人はパウロのパターンを身につけることができます。後ろを忘れてイエス様にフォーカスする、結構シンプルです。しかし同じように長くイエス様を信じていても、同じパターンでイエス様の後についていかなければなりません。後ろを忘れて目をイエス様に留める、そのパターンとを使って一緒に教会家族は、ただ日曜日集まるだけではなく、日々の生活において定期的に集まって自分のランニングパターンをチェックしながらイエス様を追い求めようではありませんか。自分の人生において本当に自分を捨てているか、身を捨てているか、自分の欲望を追い求めているのか、それともそれを避けて一生懸命イエス様の後についていけるのか。自分の日々の生活の歩みを、天国を目指して貯金しているか、自分の与えられている時間や努力や才能や金銭的なものを天国のために貯金しているのか、そのようなことを考えて、そのランニングパートナーを見つけ出して一緒に走ろうではありませんか。そうすると走り方が絶対に変わります。絶対に変わります。本当に成長の面白さが、分かるようになると思いますので、ぜひお勧めします。今週考えてみてください。なんかどっかで、なんかスタバとかで、まあスタバじゃなくてもいいです、米田コーヒーでもいいし、高倉町でもいいし、ジョナサンでもデニーズでもどこでもいいです、お家でもいいです。一緒に教会の、教会も使っていいね、あ、こう教会だと違うか、一緒に時間を過ごして、今週どうだった、今週聖書から何学んだ、あ、これすごかったよ、その時間一緒にイエス様にフォーカスする時間を週に一度、2週に一度、何でもいいです。でも定期的にそのようなことができるランニングパートナーを探して走りましょう。